皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。今月はですね、初登場のゲストさんにお越しいただいておりますので、後ほどご紹介したいと思います。後半不思議な物語もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。今月はまずお便りからご紹介いたしましょう。 SS さんからのお便りです。友達からオカルト FM さんの番組を紹介されました。那覇市内なので放送は入りますが、リアルタイムではなかなか聞けませんでした。検索していたら過去の放送のアーカイブがあったので、以前の放送から聞いています。ラジオなのでリアルタイムで聞けないと厳しいのかもと思っていたのですが、 Spotify でも手軽に聞けるので嬉しいです。これからも応援していますということです。ありがとうございます。アーカイブ残しておりますのでね、過去の放送何度でも聞いていただけます。これからもぜひよろしくお願いします。 ご紹介くださったお友達の方も本当にありがとうございました。はい、でもう一つね、またアーカイブ関係来てますので、ちょっとご紹介しましょうかね。こちらの方はですね、ラジオネームがちょっとなかったので、匿名さんということにさせていただきたいと思います。ポッドキャストで聞いています。スマホで移動中や寝る前に流せるのがとてもいいです。特にオカルト探訪コーナーで沖縄の心霊スポットなどを紹介してくれるのが楽しいです。今度は北部や離島などのスポットも紹介してほしいですということでいただきました。ありがとうございます。私もね、このオカルト探訪のコーナーがとても好きで、いろいろな場所をご紹介したいなと思っています。離島いいですよね。まずこちらの方もね、私もあんまり離島詳しくないので検討させていただきたいなと思います。リクエストありがとうございます。最近ポッドキャストで聞いてるよという声かけをねいただいているんですけれども、本当にありがとうございます。沖縄の番組なんですけれども、県外からのお声をいただくことがとても多くてですね、リスナーさんの広がりにもちょっと驚きと喜びを感じている今日この頃でございます。本当にありがとうございます。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify でも聞けます。こちらもぜひご利用ください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアドレスはメール@okaruto.okinawa、メール@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月はゲストをお招きしております。作詞家、作家、マイティクリエイター、ウェブ記事執筆やゲームクリエイターとしてご活躍されています菅光陽さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうも沖縄の皆さん、はじめまして、菅光陽と申します。 本日は、オカルト FM エリア78、初出演できてとっても嬉しいです
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、今いろいろ肩書きから紹介させていただいて、はい、いただいたんですけど、結構幅広くご活動されてるようなので、
そうなんですよ。
まずちょっとね、自己紹介、活動内容とか教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、普段は、東京のゲーム会社で、ゲームのシナリオライターをやっておりまして、その傍らですね、ユーマやオカルトを題材にした、まあ、例えば小説を書いたりですとか、映画を作ったりですとか、あとはそういったそのユーマとか、宇宙人などなどを紹介する動画を、作っております。はい、
はい、やっぱりあの UFO とかユーマとかを特に専門にやられている感じなんでしょうかね。
そうですね、実はその、ユーマや宇宙人を紹介する、動画というのがですね、はい、ユーマ研究家で、ちょくちょくテレビにも出演されているあの中澤武さんという、はい、ユーマ研究家の方の、はい、YouTube チャンネルを実はお手伝いしておりまして、はい、なので、そので、自分はね、それこそあの中澤さんのことを心の師匠と思っているんですけれどもその師匠の専門分野がやはりユーマや宇宙人なので、おのずと自分の守備範囲もそちらの方にシフトしていったような感じですね。
じゃあ、もう師匠のね、影響を結構受けながらっていうことなんでしょうかね。
そうですね、はい。
でしたら、やっぱりこの YouTube チャンネルの編集もされているということですので、ね、はいはいはい、いろいろこの中田とのお話とか、まあ、中澤先生とかのお話とかもまた聞けたらなと思うんですけれども、はい、ちょっとね、今スタジオの方に気になるものをね、いろいろ持ってきていただいているんですが、はい、まずですね、このマスク関係が あるんですけれども、これは一体どういうマスクなんでしょうか。
はい、はい、これはですね、実際に、ユーマをモチーフにした映画を作成した際に、ま、ある種のこうユーマ着ぐるみ、ユーマコスプレみたいなものをして、こう怪獣映画みたいなものを撮影するわけですけれども、はい、その時の撮影で実際に使った、マスクを今回はちょっと楠木さんにぜひ見ていただきたいなと思いまして、はいはい、
これは何の、はい、ユーマなんでしょうか。
はい、まずですね、こちら の, 恐竜のような形をしているのが、はい、コンゴ、アフリカのコンゴに出現した、ディンゴネクというユーマのマスクになっております。はい、
ちょっと私これ初めて聞く名前なんですけど、どういったユーマなんですか。
はい、こちらはですね、まあ、恐竜系のユーマの目撃が多いコンゴ、チペクエとかモケールムベンベとか、そういったユーマが多いコンゴで目撃された恐竜型の一種なんですけれども、一番の特徴はですね、あらゆる生物の要素を兼ね備えた、ある種こうキメラみたいな動物なんですね。はい、なのでこの、まあ、マスクでいうと頭がトリケラトプスで、
あ、角がね、はい、ありますね。はい、
この角が実はサイの角なんですよ。
あ、この尖ってる方がサイの角、は
い、普通トリケラトプスっていうと2本角だけなんですけれども、中心に大きなサイのような1本角がある、
はい、
で、あとは口に生えてる牙ですね、こちらがセイウチのような牙が2本大きく生えている、これも通常のトリケラトプスにはなかなか見られない特徴。あとはまあ、今日ちょっとマスクしか持ってきてないのであれなんですけど、はい、例えば胴体が仙山公みたいな、こうアルマジロみたいな動物、仙山公みたいなこう鎧のような鱗をしていたりだとか、あとは、尻尾がですね、サソギのようにとっても鋭利で尖っていたりとかいう、すごいそのいろんな強い動物の強い部分の盛り合わせみたいな、アイノコみたいな、すごいこうロマンあふれるユーマがいましてですね、そういったユーマの、まあ、映画を実際にちょっと撮影した時に使ったマスクですね。
はい、私もちょっと勉強不足で初めて聞く名前のユーマで大きさってどういうような目撃情報なんですか。
あ、でもまあこれが何だろう、当時の伝承とかでしか残ってなくて、一番古い記録とかでも1910年に冒険家の方が現地の住民から聞いたっていうだけなので、実際のサイズだとかそういったものは結構
伝わってないんですか。
そうなんですよね。 伝わってはないんですけれども、またそこは神秘性があるなっていう、もしかしたら本当に巨大怪獣のような見た目をしているのかもしれないしと思うと、ちょっと個人的にはワクワクするようなユーマかなとは思います ね、 すね、まあ、
とにかく強そうですね。
そうですね、
出会いたくない系のユーマかなってちょっと私は思ってしまいました。なんかサソリの尻尾って言われた時ちょっとドキッとしましたけど、ね、
確かにね、ちょっと襲われたら心もとないかもしれないですね。
そうですね、はい、ちょっと初めて聞く名前でした、はい。もう一つこちらは何ですか、はい、
もう一つのこちらはですね、はい、こちら多分あの楠木さんもご存知かと思うんですけど、うん、雪男イエティですね。
あ、イエティね、
はい、なのでちょっと顔が、白くなっていて、
なるほど、あの雪山にいるので色白なんですね。
で、普段下半身というか、まあ、胴体は結構白い羽毛のようなスーツを着てっていう感じで、あのイエティを、表現してるあの着ぐるみですね。
こちらも、はい、あの映像に使われた、ね、ということなんでしょう。
でそれこそ結構イエティとか、まあ、獣人系ユーマ人型なので、うん、こう、まあ、見ようによっては特撮ヒーローの怪人にも見えるということで、うん、あの僕の友達にあのローカルヒーローをやってる、うん、あのホープハートっていうのがいるんですけれども、そのヒーローと戦ったりとかもしてます、はい。
これはどちらのローカルヒーローなんですか。
これも東京 の、 あの武蔵野市っていう場所 の、 あのローカルヒーローなんですけれども、はい、でも全然その県、東京から出ても活躍してるあのヒーローなので、あのタイミングさえ合えば沖縄にも来てくれるかもしれないです ね、 ね
ちょっとご当地ヒーローね、はい、沖縄にも龍神まぶやっていう有名なヒーローがいるんですけど、
はい、
ぜひね来てほしいですね、ご当地ヒーロー。私もちょっと ねこういった系の特撮好きなので、
あ
ちょ
っと、なるほど、
楽しみですけど、もしね機会があればお会いしたいなと思います、はい。でこの動画とかはどちらで見ることができるんでしょうか。
はい、こちらの動画はですね、あの全て YouTube の方で上がっておりまして、先ほど、一番最初に冒頭にお話しした中澤先生との、ユーマ動画、ユーマの解説動画が上がっているチャンネルが、中澤武史のユーマオカルトチャンネルという名前のチャンネルで上がっております、
はい、
はい。で、もう一つの、ディンゴネクが出たりですとかイエティが出たりする、ちょっと、特撮味が強い番組が私が主催をしております流星フィギュアゾーンというチャンネルで、配信しております。ちょっとねあのチャンネルが僕関わってるチャンネル2つあるので、はい、ややこしいんですけれども、まあそれこそディンゴネクの動画を作ってる人なんかは僕ぐらいしかいないので、ディンゴネクで検索してもらえるとわりかしすぐ出てきます。はい、
ちょっとねあのリスナーさん興味持たれたユーマ系好きなリスナーさん、ぜひねチェックをしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、今ねこのなんですかマスクの方ちょっと拝見したんですけど、はい、もう一つ気になるのがね、はい、お帽子なんですよね、
はい、
お帽子にたくさんもうバッジもついたお帽子を今日かぶってきていただいたんですけれども、はい、これはまあ本当に様々ね、ちょっとうちの番組のバッジもつけていただいてどうもありがとうございます。
はい、早速つけていただきました。はい、
これはなんかいろんな種類がありますけれども、はい、UFO も見受けられますが、
はい、これはですね、やはり僕の心の師匠中澤武さんが普段プライベートでもこう常日頃頭に動く待ち合わせ場所という張り紙を
持ってらっしゃいますね、
はい、ちょっとご存知ない方、はい、Google とかで検索していただけるとすぐに画像出てくるんで分かると思うんですけれども、ちょっとね奇抜な格好されてる方が僕の師匠なんですけれども、やはりその師匠リスペクトじゃないですけれども、僕も頭にちょっと何か活動者としてねつけたいなということで、僕がつけているものは今までお世話になったオカルト関係者さんのイベントですとか、 あとは実際にその現地に捜索しに行ったユーマや宇宙人事件に関連する缶バッジ、
うん、
まあ、あとはあれですね、最近ちょっとその作詞関係も音楽関係のお仕事も増えてきたので、僕がプロデュースしたり楽曲を提供したアイドルさんなんかの、缶バッジがついております。
あ、じゃあこれが、まあ、活動 の、 内容にもなってるというような
、ね、なので本当動くポートフォリオ、動く名刺みたいな感じですね。
なるほどなるほど、ね、
はい、
ちょっと UFO 関係が気になっておりますが、
はいはいはいはい、
これはあのケラ事件のね、
そうですね、
帽子型の、はい、小学生がめっちゃ叩いたりしたような
そうなんですよ、ね、そう現地の 中学生ですね
中学生
が、はい、田んぼでね、灰皿みたいな UFO を目撃したということで、こちら有名になった、四国の高知県ケラで起きた UFO 事件の、あの缶バッジがついていたり、あとは山梨県の甲府市ですね、はい、こちらはあの小学生がブドウ畑で宇宙人の肩を叩かれたっていう、あの事件の、缶バッジがついていたりだとか、はい、でその隣にあるのが、北海道でニコロ事件ですね。北海道のニコロという場所でなんかあの純朴そうな青年が、宇宙人の UFO に2回も乗ったという、
あ乗った、
はい、実際にこう連れて行かれて、こう宇宙の景色を見せられて、まあ、あと実際にその UFO に乗ったことによって、宇宙人との交信もできるようになったっていう事件があるんですけれども、それの、ま、ついこの間先週あのそのニコロ事件の50周年をお祝いするイベントが東京でありまして、
そうなんですね、
はい、そのイベントに参加した際にいただいたもので、はい、
ちょっとあのケラ事件とか甲府事件あたりはもちろんあの、はい、存じ上げていたんですけど、今ニコール事件ちょっと私は初めて聞きまして、
ちょっとこのケラ甲府に比べるとどうしてもマイナーがちにはなってきているんですけれども、やはり、最近だんだんとユーマ本、UFO 本などでも取り上げられるようになってきてですね、着々と知名度を上げてきて、こうゆくゆくはUFO 二大事件として紹介されていたものが日本 UFO 三大事件として紹介される日もそう遠くないんじゃないかと思いますね。
そうなんですね。ちょっと私もすみませんね、勉強不足でUFO 好きと言いながらこのね3つ目の三大事件までは分かってなかったんですが、あ、はい、まあ、これを機会にまたちょっと詳しくね、
ぜひぜひ
記事とか読んでみたいと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりねあのインパクトがね、ある候補事件のすごいインパクトがあるじゃないですか。
そうなんです、はい、うん、
でこの形はなんこういった宇宙人に会ったってことですか。
そうなんですよ、こういった宇宙人が実際に出てきて、身長がちょうど1メートルぐらいなんですけれども、まあ、イカともタコとも見えるちょっとね、あの水生生物みたいな見た目なんですけれども、ね、ま、僕がこのニコロ事件知ったのはこのフォルムからでして、はい、こういった、宇宙人のフィギュアを作ってる方が、はい、ザクレス・ホビーさんという方が、
はいはいはい、甲府事件のね、あの
そうなんです、装備人形を作ったりしている方がいらっしゃいまして、はいはい、まあ、その方がたまたまにこのニコロ事件の宇宙人を、作って X に上げていたのを見たところから、僕もこうニコロ事件のファンになった、なんだこの可愛い宇宙人はということで、なので実際に僕も段ボールで等身大の1メートルのこの宇宙人を作りまして、
ね、
この間のイベントに持ってってこうフォトイベント、フォトスポットとして一緒に宇宙人と写真が撮れますよなんとか、活動をさせていただきましたね。
なかなかの熱量で取り組んでらっしゃいますね
そうですね、はい、はい、
じゃあこのね、缶バッジを見かけたらと、もうなんかあれですね、分かりやすいですよね。
あ、そうですね、はい、
はい、見つけやすいというかね。
そうですね、はい、全然僕自身は未確認じゃないんで見かけたらぜひお声掛けいただければなと思います、はいはい、
私の好きな台風人間がねあってちょっと嬉しかったりもしますけどね
そうなんですよね、はい、これも中澤先生直筆のね、
すごい
台風人間つけております、はいはい、
面白い、またねバッジがたくさんあって、ここから UFO のお話もちょっと聞けたんですけれども、
はい、
はい、今回ね沖縄の方にね、はい、来ていただいたということで、
はい、
どうですか、よくいらしてるということで。
そうですね、ここ 3,4 年ぐらいは毎年1年に1回は沖縄に訪れようということで、はい、
はい、ありがとうございます。で沖縄でね何か実際に気になったお話とか面白いお話とかって収集できたんですか。
はい、あ、そうですね、ちょうど2年ぐらい前ですかね、石垣島の方に自分伺いまして、はい、その時に石垣島から船がこう離島ツアーみたいな感じで出てるじゃないですか、
はい、
なので石垣島経由で行けるあの竹富島という島にの行った際に、あの水牛の、人力車っていうかこう車の中で有名な竹富島に伺った際に、売店のね、おばさんからちょっと聞いたお話があるんですけれども、はい、その時に、自分はやっぱ沖縄ということで沖縄の、まあ、不思議な生物といえばやはりこうキジムナー有名じゃないですか、
はい、
なのでこうキジムナーの調査を、行おうかなということで、その観光 の水牛のお世話しているお兄さんですとか、タクシーのおじさんですとかいろんな方に、ちょっと不思議なもの見たことありませんかと聞いて回ってたんですけれども、はい、まあ、そんな中で、聞いた、話なんですけれども、なんか不思議なもの、まあ、例えばやっぱ沖縄とかだとキジムナーとか見たことありませんかねって言うと、あ、普通に見たことあるよおばさん言うんですよ。あ、本当ですかって言ったら、なんかそれってやっぱこう光ってたりとか、なんかこう精霊みたいに飛んだりだとかそういったものするんですかって言ったら、いや別にそんなことはない、
お、
はい、まあなんかぼんやりとはしているけれども、なんでその鳥っぽいだとかあとはまあ人っぽいだとかそういうのはわからないけれども、なんかごくごく当たり前普通にいるものだから本当にこっちに住んでるものを私たちとしてはそんなに不思議なものとしては意識してはないよ。で実は僕その前に、まあ、牛引きのお兄さんから木の木陰で休んでいるキジムナーを見たっていうお話を受けたんです。でなんかちょっと子供みたいな姿をして精霊みたいな感じでっていう感じのお話をそのお兄さんから受けてたんで、でもさっきその牛引きのお兄さんがちょっとそういう子供みたいな精霊みたいなちゃんとね形くっきりしてるキジムナーが休んでるって言ってたんですけどって言ったら、あ、その人多分仕事で島の外から来てる観光の人だね、観光業の、だからそのやっぱあれですね、こう観光客向けのトークといいますか、やっぱそういったお箱があるんじゃないのっていうことで、まあ、実際にはその観光で来た人とか島の外の人とかにはなかなかそんな休んでる無防備な姿なんかは見せない、ちょっと臆病だから、まあある種の、まあ、最近の言葉で言うとコミュ障みたいなね、ちょっと奥手なところがあるから、そんな牛引きのいっぱい観光客が来る大通りとかで休んだりはしないよ、ただ昔からずっと自然にいるものだから全然私たちは怖がってもないし見つけても特段騒がないから、だからまあ探しても別に、会えないんじゃないのみたいな、ただいるよとは言ってましたね、
なんか普通にねこう形としてはっきり見えるイメージが私も強かったんですけれども、はい、そこに存在するを感じるというか、まあ、普段からそこにいることが分かっているというか、
そうですね、
地元の方はもう強く感じるものがあるわけですね、
らしいですね、はい、
あ、そう、牛引きのお兄さんはねちょっとセールストークみたいな感じだった
そうです、ね、
可能性があると、
もしかしたら別のユーマの可能性もありますけどね、
まあ、そうですね、キジムナーはちょっとこういうところにあんまり出てきたがらないよ、はい、ということだったんですね、やっぱり沖縄ってこういうと何でしょうかね、こう境目があまりないというかこう霊的な話とか結構多かったりするの で、キジムナーもやはりね有名どころとしてまあ聞くんですけれども、でこうやってなんかはっきりこう見えないとそういったのあまり赤い体でみたいなイメージが私も強かったの で、ちょっとこれ興味深いお話だなと思いました、
はい
はい、竹富島のお話ということでね伺いましたけれども、はい、あとユーマのねいろいろ調査もなさっているということで、まあ、私も好きな大好きツチノコは沖縄にはね目撃情報がなくてですね、
残念ながら
、はい、それで私もツチノコ学会員なんですがなかなかね、
はい、
何にもすることがないという探しようが、まあ、ハブしか出てこないということ
で、
危険ということになってしまうんですけれども、
はい、
他に何か調査されてるユーマとかっているんですか。
そうですね、他ですと、まあ、つい先週ぐらいに茨城県で あの牛久にプテラノドンが出たっていう報道がですね、あの東京スポーツという由緒正しき情報機関から、はいはいはいはい、ちょうどもう、まあ、もう数年経ったんですけれども、うん、はい、あの報じられまして、で何回かテレビとかでもね、あの牛久にプテラノドンが出たっていうことで、あの写真も撮影されたんで、はい、あのその時の写真を使って、うん、ああでもないこうでもないっていうちょっと議論されたりしているんですけれども、うん、僕も、2、3回ぐらいですかね、その茨城県の牛久という場所に、調査に行きまして、はい、で実はこういったあのユーマ映画を撮る過程で牛久プテラノドンが出る映画も撮っていたので、
あら、
はい、なので牛久プテラノドンのコスプレというものも実は作っているので、
はい、
ですね、マタギがこう狩る、これから狩る、まあ、キツネとかオオカミの、あの毛皮をかぶってあの動物にあの擬態するがごとくですね、うん、あの私もその牛久プテラノドンを格好をして、あの牛久の山とか牛久沼周辺を歩いて牛久プテラノドンを探すという操作をやっておりましてですね。
なるほど、
はい、それで、まあ、今年もつい先週、はい、あの行ったんですけれども、はい、ちょっとね、あの今年は有力なご意見をいただくことができましてですね、実は、まあ、2年ぐらい前に牛久の駅前でですね、うん、何か不思議なもの、飛んでるものを、見ませんか、見たことありませんかっていう調査を行ったんですね、
はい、
でその時に、まあ、その不思議なもの、例えばプテラノドンとか見たことありませんかっていう聞き方をしたんですよ、
はい、
で、まあ、もちろんプテラノドンをこう見たことあるっていう人は正直いませんでした、
はい、
うん、で、まあ、僕その時の反省をずっと悶々と思ってたんですけど、プテラノドン見たことありませんかっていう聞き方がやっぱいけなかったんじゃないかなと思って、そう、プテラノドン見たことありませんかって聞いた瞬間に、やっぱ聞かれた人の頭には、まあ、ジュラシックパークなり、あのアニメなり漫画なりの、あの図鑑のね、恐竜の、はい、まあ、翼竜のプテラノドンのビジュアルがもうパンと出てきちゃうんで、やっぱりそれとイコールしたものじゃないとやっぱ違うって取捨選択しちゃうわけなんですよね、はい、なのでその脳内でこうフィルターをかけてしまったがためにプテラノドンを見ていたにもかかわらず見てないよって言った人も実はいたんじゃないかなと思いまして、
うん、
なので今回はあえてプテラノドン見ましたかとは聞かずに、不思議なもの見ましたかとだけ聞いてちょっとね、あの回ったんですよ、
はい、
で聞く場所もまあちょっと駅前から変えまして、あのちょっと、牛久市内のスーパーに、場所を変更しまして、まあ、買い物帰りのおばちゃんに何人かお聞きしたんですけども、その時に、お、見たことあるよっていうおばちゃんがいたんですよ。え、どんな感じなんですかって言ったら、大きな鳥を見たって言ったんですよ。え、大きな鳥って、ただね、ここでこうプテラノドンっていう単語を出しちゃうと、どうしてもそのおばちゃんの頭の中にあのプテラノドンが出てきちゃうんで、ちょっとこらえつつ詳細を聞いたんですよ、そしたら、まあ、詳細を伺うと、まあ、その方ワンちゃんを飼っていまして、
うん、
犬の散歩中にこう、まあ、今年のちょうど2月か3月ぐらい、うん、結構最近なんですよ、に犬の散歩をしていた頃、時刻は夕暮れですね、ちょうど太陽が沈みかけて綺麗な感じの夕暮れだったらしいです。なのでこう夕日がすごい綺麗だったんで、こう空をねぼんやり見上げてたんですね。そしたら明らかにサイズがおかしい鳥が飛んでたっていうんですよ。でしかもちょっとね、そのサイズが大きい鳥がいただけだと、なんていうかこう遠近法のあれとかもありますし、ちょっとその信憑性に欠けるとは思うんですけれども、なんと近くに、まあ、普通サイズの鳥の群れも飛んでいて、で夕暮れなんでこう影をバックに、まあ、いわゆる影みたいな感じで、こう鳥の影はこう真っ黒く、こう日中とかよりもはっきり見えてるんですよ、シルエットが。なので見間違いじゃない。で近くにその通常サイズのカラスかな、鳥の比較対象もある。それで比較対象と見比べても明らかにおかしいサイズの鳥がいたっていうことで、写真を撮ろうかと思ったんですけれども、やっぱ犬の散歩中でこう片手にはリードがあって、 もう片手にはあの犬のねあの糞を取る、うん、あのやつを持ってた、両手が埋まってたんでなかなか携帯が取り出せなかったんで、うん、ちょっと写真が撮れなかったんだよ、あごめんねって、こんなことになるんだったら撮っとけよかったっていうことで、ちょっとね写真は見せていただけなかったんですけれども、いやこれはちょっとすごい有力な情報だなと思って、
そうですね、大きな鳥って表現されてたっていうことはね、そうですね、
なので、まあ、それで、まあ、恐竜の姿なんかも結構その年々ね、こう羽毛が生えていて生えていないとか、こう時代が経つにつれこう研究も進んでいって、図鑑に載ってるビジュアルなんかもコロコロコロコロ変わっていくじゃないですか、
はい、
なのでその巨大な鳥っていうのももしかしたらあの図鑑の姿とかとは微妙に違うかもしれないけれども、プテラノノンである可能性っていうのはもう往々にあるんではないかなと思いますね。
じゃあ今回は成果がちょっとあったというような調査だったんですね。
はい、
やっぱり鳥、不思議なものってだけ聞いていて、
はい、
鳥、大きい鳥って言われたらちょっとえって思いますね。
そうですね、正直、まあ、あの不思議なもの見たことありませんかっていう聞き方をした時には、まあ、あの UFO とかの、ね、目撃談とかも出てくるかななんて思ったんですよ、
はい、
そしたらドンピシャでね、あの大きな鳥が見たんだよっていうのが出てきたんで、僕もびっくりしちゃって、いやーね、本当にできれば写真見せてほしかったんですけど、でなんか多分僕はすごい残念そうな顔してたのか、ごめんねっていうことで、うん、あのワンちゃんの写真ならあるよっていうことであの可愛い柴犬の写真を見せていただいて、
優しいおばちゃんですね。
僕も昔犬飼ってたんで、ちょっとねあのワンちゃんトークに花を咲かせてね楽しい思い出になりました。はい、
じゃあ今回ね調査結果がこう出てきたということで、はい、また今後もじゃあ調査に引き続き、
そうですね、
行かれるんですか、
はい、ユーマを引き続き捜索しようかなと思います。はい、
わかりました。でちょっとね、ユーマにね詳しい方が来ていただけたということで、はいはいはい、なかなかうちの番組は心霊系の方とか、あの怪談話してくださる方とか、まあ、落語家さんとか、まあ、お話を伺うことはあるんですけど、なかなかこういった UFO とかユーマのジャンルに詳しい指揮者の方が
指揮者
来ないんですよ。
あ、なるほど。
なのでちょっと一つね、あの以前来た投稿の内容から、
はいはいはい、
これ何でしょうかねというのをちょっと
お
伺いしたいなと思いました。ではい、ですよ、これ沖縄県内の方からいただいたお話で、投稿してくださった方のご友人のお話なんですけれども、はい、このご友人が高校時代で、まあ、今が40年ぐらい前、
はいはい、
結構の昔なんですけれども、はいはい、この方が通っていた学校というのは、はい、まあ、第二次世界大戦の頃は陸軍病院が建っていたという話の跡地らしくて、まあ、いろいろ土地柄ね、いろんな心霊話とかがあるような場所だそうです、
はい、
ね、グランドに青い目の少女の霊が立っているとかね、そういった話があるところだったんですが、
はい、
この方自体は何も見たことがないということでした、
はいはい
はい。でそのサッカー部だったこの体験者の方が2年生の時に学校で合宿をしていたと、
はい、
で夜は学校に泊まっているんですけど、部員の人たちとですね、あお友達2人と合計3人で、仲良しの3人で、まあ、学校内のトイレで肝試しをしようということになったそうですね、
はいはいはい、
でその時に肝試しに行ったトイレというのが、まあ、昔のトイレですので、男子トイレ女子トイレが真ん中の板で分かれている程度のね、あのものだったということなんですが、
はい、ま
あ、男子トイレの方には、個室トイレが2つあったと、
はい、
でその個室トイレを中をちゃんと確認して出てくるというような、で残りの2人は外で待ってるよというような肝試しをしようと、でじゃんけんで誰が行くかって言ったら、この体験者の方がもう負けてしまって1番に行くことになったんですね。
あららららら。
で手前見たらいない、まあそりゃいないでしょう、
はいはい、
で次のドアを開けた時にですね、
はいはいはい、
そこからはですね、光るギョロッと光る2つの目があったんです。
お
でその2つの目の何者かがもうバンと勢いよくね、トイレから飛び出して走り去っていったっていうんですね。でこれって言ったら、外に待ってる友達2人もこれ走り去ってるのを見ているんです
ね、はいはいはい、
合計3人見ているということで、はいはいはい、でも人型なのか何型なのかもよくわからない。
あ、
ただ目が異常に光っていて、
はいはい、
でも目の高さから考えると全長は1メートルぐらいの あの高さの動物な、動物なり何か幽霊何か分からない何者かだろうということは想像できるということだったんですね。でもちろん当然ですけど小学生が忍び込んでいくそういうことはありえないです。世の中の高校ですのでね、
はい、
でこういったあの体験談をいただいたんですけど、これ私はこうユーマ系なのかなと思っていたんですけど、なんかこういうユーマっていますかね。
そうですね、やっぱり、まあ、特にその大きな目という特徴で、うん、一番最初に真っ先に出てきたのがやっぱモスマンですかね、うん、はいはい。まあ、モスマンは本来、アメリカで目撃されたユーマなんですけれども、うん、はい、でまあ、その名の通り、大きな、まあ、モスガですね、ガ、
うん、
のような羽を持ってるんですけれども、まあ、モスマンっていうことでちょっと半分人間みたいな感じで、うん、足がちょっと人間チックな足が生えているということで、うん、まあガとも形容しがたいし完全な人型とも形容しがたい、ちょっと唯一無二のシルエットをしているんですけれども、うん、まあ、実はそのモスマンがですね、明治時代に日本に来ていたという文献もありまして、はい、こちら現れたのは、まあ、大阪から京都にまたがる山中で、まあ、ちょっとその奇妙な鳥のようなものを見たっていうことなんですけれども、うん、まあ、それがちょっとモスマンじゃないかっていうことで、オカルト研究家の山口さんが記事を書いていたりしたのを僕が、見たことあるんですけれども、はい、まあ、確かに、オリジナルのモスマン、アメリカのモスマンは身長が2メートルぐらいあるんですけれども、この日本版モスマンは、まあ、身長大きさがまあ大体子牛程度ということで、
うん、
まあ、1メートルぐらいということでちょっと大きさもね合致するんじゃないかな。で、まあ、かつ大きな目ということで、あと何者にも形容しがたいシルエットということで、まあ、そのトイレに住み着いていたモスマンが開けた瞬間びっくりして外で逃げ出したのかもしれないですよね。
なるほど、モスマン、
はい、
いや、ちょっとね、モスマンやっぱりアメリカの、ね、イメージですけれども ね、日本に来てたとか、またあれですね、沖縄ってこうやっぱりアメリカ軍がいますから、
あ、そうですね、
一緒に来ちゃったりとかなんかちょっと思ったり思わなかったり、
ね、誰か持ち込んだのかもしれない
ですね、持ち込んだかもしれないですね、当時ですか、まあ、復帰後だったのかなとは思うんですけれども、まあ、結構ね、沖縄は独自のこうこの時期こう生活様式というかもあったので、まあ、アメリカのユーマがいてもおかしくないのかもしれませんし、もちろん日本にも目撃談があるということで、サイズ感的にね、なるほどと思いました。
結構近かったんで、ちょっとモスマン説あるかなって。沖縄モスマン、
沖縄モスマンちょっとねこれ初めてですね、はい、ありがとうございます。じゃあこれはモスマンの可能性があるかもしれない、はい、しないかもしれないということでね、この体験者の方にねちょっとこれ伝わればいいんですけどうす、ね、こういうのですよってちょっとね、もしねこの機会があればちょっと聞いてみたいなと思いますけれどもね、はいはい、でいろいろユーマの話を伺ってきたんですけれども、
はいはいはい、
沖縄でやっぱりユーマって言ったらどういうものが挙げられるんでしょうかね、
まあ、一番有名なものですとやっぱり、まあ、これユーマに分類していいかどうかは微妙なんですけども、やっぱりキジムナですかね、うん、僕はまあユーマだと思っていて、うん、最近だとやっぱりカッパとかもユーマに分類される時代になってきて、
うん、
そういったその奇妙な生物、不思議な生物っていうのはやはりこう時代が追うごとにこう呼び名っていうのはどんどん変わっていくことが多いので、まあ、ユーマも和製英語で昔は怪獣って呼ばれていたりもしたので、僕はまあキジムナーはユーマだと思っていますね。あとは、人形ですかね、はい、まあ、これは沖縄だけじゃなくて本土の方にもあるんですけれども、実は石垣島に行った際にはちょっと人魚の操作もしましてですね、
はい、
ちょっと人魚伝説が石垣島に伝わっているということで、
うん、
こう人魚の石像なんかもあったりして、ね、実際に人魚を見たとか、やっぱりあの辺もこうグラスボートとか結構こう水に関わる観光業多いので、うん、
はい、
いろいろ聞いてみたんですけど、まあちょっと証言は得られなかったですね、
うん、ああそうだったんですか、うん、
でやっぱりこう沖縄っていうと、ね、 あの土の子がいないっていうのがやっぱどうしてもなので、ユーマが少ないっていうイメージがどうしても持たれがちなので、うん、先ほどの沖縄モスマン、
はい、
ぜひともね、こう沖縄ユーマ界のニューカマーとして
です、ね、
こ
うちょっ
とリスナーの方たちもちょっとモスマンっぽいの見たよっていうのあったら、そうぜひどうしてもですね、
そうですね
情報をいただきたいですね、
うん、可能性ありますよね、この40年前に一度目撃されてたものが、はい、実は他でも目撃されてたという可能性もありますから、ね、いやこの観点はね私もなかったので、
はい、
今回新しい発見で楽しいですね。確か沖縄こういったユーマの話ってあまり聞かないので、はい、今回このモスマンかもしれないっていうものがもうちょっと目撃証言が取れれば、もしかしたらまたね、あのユーマ図鑑に載せていただけるのかもしれませんね、はい、
ちょっとね、あの次観光に来た時にはね、あの沖縄モスマンのグッズなんかもね、あの売っていると個人的にはいいななんて
ちょっとね、あの地味に広げていかないといけないですね、こ草の根的に、ね、
そう草の根的に、
うん、ぜひぜひリスナーの方もぜひぜひこの辺はご協力いただければなと思いますけれどもね、
はい
はい、今回ねこうやってユーマのお話とかいろいろ聞いてきたんですけれども、もうまたね、あの映像のお仕事とかもされているということで、中澤さんとね、あのこうお仕事をされているということだったんですけど、
そうです
ね、
はい、
どういう経緯でお知り合いになったんでしょうか。
はい、元々はですね、まあ実は自分、あの中澤先生がやっている作家講座、あの中澤先生自身、あの小説家としても活動されているんですけども、あの中澤先生がやっている作家講座の受講生として、あの一生徒としてですね、あのその講座に通っておりまして、
あ、はい、
で、まあ、中澤先生と話しているうちに、まあ、自分が趣味で、やっぱ怪獣とかがすごい好きなので、そういった怪獣とかを使った、まあ、コマ撮り動画みたいなのをちょっと見せたんですよ、
はい、
自分こういうゴジラとかね、ウルトラマンとか使ってこういうの作ってるんですよっていうのを見せたら、菅さんって動画の編集ができるんですね、
うん、
実は僕はすごいアナログ人で動画の編集ができないから、ちょっと頼みたいということで、
はい、
オファーを受けましてですね、
はい
はい、そこからもう3年4年ぐらいになるんですかね、ずっと最初の、初期十数本は、
う
ん、都市ボーイズの、
ね、
はいはいはい、早瀬さんが担当していたんですけれども、うん、今やねちょっと都市ボーイズさんもすごいお忙しくなってしまって、
はい、
なかなかこう動画の編集にリソースが割けなくなったということで、うん、自分が担当させていただいております。
そうだったんですね、
はい、
私も最初中さんチャンネル見てて、
はいはい、
早瀬さんがされてたから、
あ、そうなんですよ、
見てて、はい、なんか編集されてる方なんだと思って、
はい、
そういう経緯で、
そうなんです
ね、
はい、
なるほど。じゃあここからまたね、たくさん知識量もどんどん増えていかれて、
そうですね、
はい、これからはもう若手の研究家として
そうです、ね、
ぜひこれからもいろんなユーマについて研究していただけたらなと思ったりしますけど、
はい、
私の方も、はい、
いろんなねユーマの魅力を伝えられるように頑張っていければなと、
そうですね、
思います、はい、
今日はもうちょっとたくさんねお話いただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、ユーマのねことをなかなかこう話す機会私もなかったので、
あ、はい
はい、大変楽しく興味深く聞かせていただきました、
はい
はい、またねちょっと新しいモスマンネタでもまた仕入れたらね、
あ、
またお話させていただきたいなと思います、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、
はい、今日はねゲストに、菅光洋さん来ていただきました、
はい、ありがとうございました。
はい、不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金沢さんの実話体験をご自身の朗読でお届けします。
さようなら、またいつか巡り合う時まで。さらに続き、由美さん曰く、誰かに触れられると 自分の中に入っていた誰かは消えて、自分の意識が戻ってくるのだそうです。海の中でライフセーバーに腕を捕まえられた瞬間に、自分の意識が自分の体に戻り、よかった、死なないで済む、と思ったのだそうです。そして誰かが自分の体の中に入ってきた後というのは、ものすごい疲労感と脱力感が強く、言葉を発する気力まで失っているのだそうです。しばらく横になって休息をとり、話せるようになるまで、心身ともに回復するまでに時間がかかり、それから自分の意識が現実世界にようやく帰ってくることができるのだそうです。救護室で寝かされている時に由美さんは、まるでこの光景を見せられるために海に入ったのかな、と思ったのだそうです。一組は高齢の男性同士が真逆の意見で対立をしています。一人は由美さんが神だわりをしているといい、もう一人は由美さんは死のうとしたと主張していました。もう一組は若い男子大学生が、一人は由美さんのことを精神的に悲嘆していて死のうとしたといい、もう一人は由美さんが悪魔付きで海に入っていったという主張をしていたのです。こういう場面に遭遇するなんて、まるで私に何かと向き合えと訴えているようにも由美さんは感じていたのだそうです。後に由美さんは、その時のことは離島の土地神様が自身の体に入ってきてしまい、あまりにも強いエネルギーだったため、体から外すことも困難で、ものすごい速さで難民から離島へ帰ろうとしていたということが分かったそうです。由美さんは、お願いだから、人間には泳いで離島へ渡ることが難しいから、人の体を使って無謀なことをやらないで、人間に合わせることもやってくれないと、できることとできないことがあるし、それで死んだら困るからやめてほしい、と宇多木にお願いに行ったことを話してくれました。それほどまでに土地神様の熱い思いややりたいこと、やってほしいことはものすごく強いのだそうです。そういった沖縄の土地エネルギーはとても強く、常に祈りと癒しを欲しているため、精神的に過敏な人はその土地のエネルギーに感化されてしまったり、同調してしまうことで、人によっては生涯その土地のために祈りを捧げて暮らしてしまうことになるのだそうです。由美さんは生涯土地に祈りを捧げて暮らすことはしたくなかったため、どうにかしてそこから抜け出す方法を探し始めたそうです。さようなら、またいつか巡り合う時まで。これは由美さんが沖縄の土地エネルギーと決別していくと決めた時に、右岸樹に行って伝えていたフレーズなのだそうです。それまでは、私にできることがあれば何でもやります、というように伝えていたのだそうです。あちらこちらに出かけては、はたまた交通事故多発地域では、いろいろなさまよえる思念のエネルギーを拾ってきては、自身が対応しきれないほどの辛く苦しい無念絶望などといったネガティブなエネルギーと同化するようにまでなってしまい、自分の意思がわからなくなってしまう日々だったのだそうです。溺れ死ぬかもしれないと死を目の前にしてしまいましたが、運が良くて得るものが大きかったようです。物事は見方によっては白にも黒にもどちらにも見えてしまい、由美さん自身の役割についても気がついていけるようになっていくのだそうです。ちなみに由美さんは海の中で歩いていて、海の中に漂う人の霊みたいな全身が白っぽいものがたくさん見えていたのだそうですよ。おしまい。
いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語でした。 エンディングのお時間です。今日はもうあっという間の、はい、お時間でとても楽しく私もお話しさせていただきました。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
でね、いろいろ活動なさってる中で YouTube チャンネルを2つ、はい、関わっていらっしゃるということで、はい、この YouTube チャンネルの方をもう一度教えていただけますでしょうか。
は
い、
まず1つ目がですね、中澤武史のユーマオカルトチャンネルですね。こちらはユーマ研究家の中澤武史さんが、毎週2本ですね、週2のペースで、ユーマや、宇宙人の情報を、お伝えしている番組になっておりまして、そちらの、スタッフ兼、たまにね、僕も出たりしています。はい、それともう一つの方が、流星フィギュアゾーンというチャンネルになっておりまして、こちら現在は、配信ペースは不定期なんですけれども、ユーマですね、ユーマの着ぐるみなどを使った特撮ですね。なので、ヒーローものだとか、それこそ、ウルトラマンとかゴジラとかそういったもの好きなもの、そういったものが好きな方は、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。先ほどねお話ししたローカルヒーローのホープハートが戦う短編ムービーも放送していますので、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。はい、それ以外だと、基本的に一番、やっている SNS が X なので、はい、X で観光用で検索してもらえると僕のイベントの情報ですとか、あと、ユーマ創作のね、見つけたとか見つけてないとか、あとは日常のつぶやきいろいろとうとう見れますので、X の方をフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、
ありがとうございますね。各種ね、告知今いただきましたけど、ぜひね YouTube の方をチャンネル登録していただいて、
嬉しいです、
楽しんでいただけたらなと思います。本当にね楽し、私は中澤さんのチャンネルで、第三ケラ事件がめっちゃ面白かったです第三あるんだと思って。
そう、第三ケラ事件はユーマオカルチャンネルでしか今のところ聞くことはできないので、
ね、結構新しいお話ですよね、あれね。
そうなんですよ、
ネタというか、もう情報としてはね、こんな、はい、面白いもうたくさんアップされているので、私も時々拝見してます。ぜひ見てみてください。またね、特撮とかローカルヒーロー好きな方もね、はい、流星フィギュアチャンネルの方ね、はい、見ていただいて、ちょっとローカルヒーローとかを応援していただければなと思います。はい、こういった好きな方たくさんいると思うんでね、ぜひ2つの YouTube チャンネルと X ですね、私はしつこく Twitter って言ってるんですけどそちらの方もねぜひフォローしていただければと思います。
はい、
はい、今月はゲストで来ていただきました観光用さんです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は快楽をあなたへ、階段や沖縄手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日8月25日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。